愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは大学院理工学研究科の前原恒博先生です。今週は前原先生が取り組まれているプラズマ研究を応用した新しいがん治療法の可能性についてお聞きします。
先週もお伺いしたんですけれども、はい、プラズマっていうのは例えば宇宙空間はほんとプラズマでできている、
は
い、
プラズマですね、はい、
固体液体気体第4の状態がプラズマ、
プラズマです。
太陽はプラズマ、
プラズマですね。地球の周りだってオーロラとかプラズマですよね。
オーロラ、はいはい、プラズマって素敵
、はい、そうですね
最初に惹かれたプラズマは何ですか？
最初に惹かれたのは やっぱりその核融合っていうのを聞いて、そういうのをやりたいなということで始めましたね。
核融合とプラズマっていうのはどう関わってるんですか？はい、
先週も言いましたけども、プラズマってバラバラの状態ですから、はい、原子核同士をひっつけたいという時に、うん、原子核の周りに電子があると邪魔なんですね。これをまあ抜けてしまわないといけない。まず取ってあげる、
その電子を取ってあげる、
はい、
原子核だけにする、
核だけ、うんうん、だから核と核をひっつけるとエネルギーが出てくるから、いらんものは、はい、要するに核と核をひっつけるために周りに、これも服着てたらダメなんですよ。
お
うおう、裸にしてやると。
おうおうおう、
で裸にして、これまたプラスの電気を両方持ってるので、はい、近づけると反発しますよね、
はい、
でそれをまあ、ひっつけるために高温のプラズマにしてやると、まあ、プラズマ自身はだからまず服を脱がすためにプラズマにする。でそこから高温にしてやるとひっつくと、でひっつくときにエネルギーが出ると、そんな感じですね。
例えば、まあ、プラズマが太陽だとして、はい、プラズマ太陽が、まあ、エネルギーを起こすために、服を脱がせる電子の、
はいはいはいはい、
そしたら原子核同士裸になって、はい、でこの原子核がさらにこう太陽の光を浴びると、
はい、
より大きなエネルギーを持つと。
まあまあそうですね
強引な強引な説明でしたけれども、はい、プラズマ、そのプラズマと、
はい、
核融合というのは本当にこれから大きなエネルギーを持って、
そうですね、はい、
いろんな可能性っていうのを秘めてると思うんですけど、はい、どういったところに着目してますか？
僕自身はその、まあ、もともとプラズマにエネルギーを、まあ、どうやったら効率よく温まるかなっていう、はい、そういう研究をしてまして、うん、だからプラズマの中にどうやったらその、まあ、電磁波で、まあ、電子レンジみたいな感じで温めるんですけど、まあ、どうやったら効率よく温まるかな、どうやったら加速できるかなみたいな、そんな研究ですね。
今水中で、はい、プラズマを作りになる研究をしてらっしゃるんですけど、はいはい、そうなると割と照射といいますか、
はいはい、
しやすいんじゃないですか、水中の中にあると。
水中だと、まあ、非常に小さいところに集中的に、まあ、アンテナ使って当てますので、うん、まあ、それはそれで非常にやりやすいと。
そういったことからつながっているんでしょうか、
はい、
先生昔は思ってもなかったと思いますが、
はい、
今はなんと医学部と、
はい、
そして理学部工学部連携しての研究に取り組んでらっしゃる、はい、ということなんですが、がん治療にこれが役立てないかということで、
はい、もともとですね、ある先生が、まあ、工学部の先生が、はい、まあ、医学部の方に入院されまして、で医学部の、まあ、渡辺医師というのがこんなアイデアがあるんだけどっていうふうに、まあ、相談したと、まあ、それが発端なんですけれども、はい、要するにがんのところに磁性体ですね、まあ、磁石の粉とかですね、塊とかを持っていただければいいんですけども、
はい、
そういうものに対して交流の磁場、
はい、
磁場を当ててやると発熱するよねと、それでがんを焼けるんじゃないかと、まあ、そういうアイデアがありまして、で、まあ、その話がまあ回り回って私のところに来まして、で、まあ、ちょうどその、まあ、プラズマの、まあ、研究をしているわけで、その要するに電磁波を起こすための発信機をたくさん持ってたと、
うん、はい、
で発信機があるからお前ちょっとやらないかみたいな話で、まあ、その話に加わったということですね。だから全然思ってなかったですよね。
そうですよね、
はい、
まさか自分の研究が医学に関係してくると思いながら進めてこられたわけじゃないと思うんです。
全然そうですね。
渡辺先生にもこの番組出ていただいたんですが、はい、渡辺先生低侵襲がん治療をずっと研究していらっしゃって、その、
はい、
身体的な負担を軽くするというか、
はいはい、そうです、
切ったりするのではなくて、
はいはい、
患部だけ 焼けないかとか、
そうですね、
がん細胞だけやっつけられないかとか、はい、そういった研究に、
はい、
おっとこんなところにホープがいたぞと、
まあ、まあホープと思ったかどうかは知りませんけど、
はい、
まあ一緒にやることになったと。体、はい、正常なところをできるだけ痛めないと、で患部だけを温めたいというイメージで、磁性体磁石の粉が電波磁場を吸収して、うん、まあ、発熱、まあ、そこだけが温めればいいなという研究ですよね。
はあ、体の患部のところにその磁場が当たるようなものを、
はい、今、まあ、あのファーストステップとしては、はい、あの磁性体の針ですね、
はい、
針を送り込んでやって、うん、で、まあ、交流の磁場をかけてやると針が発熱して患部が焼けると。で次のステップとしては、まあ、磁性体、まあ、細かく砕いて、まあ、カテーテルでその流体状っていうんですかね、まあ、糊状にしてやって患部に送り込んでやると。でそれで磁場をかけると患部が焼けると。で最終ステップとしてはそういう磁性体を細かく細かく砕いて、はい、ナノレベルにして、で、まあ、人工細胞っていうんですかね、はい、そういうものにくるんでその人工細胞に、まあ、抗体をひっつけて、で注射でちょっと打ってやるとその患部に届くと。
そのカプセルが、
はいはい、
行くべき細胞のところまで、
まあ、行くと。そういうところまで、まあ、研究したいなというところをやってます。
わあ、でもこれもまだスタートして間もないですよね。
そうですね、先はやっぱり長いですね。特にその、まあ、患者さん人に使うわけですから、はい、特に磁性体の針を打つ分に関しては、はい、かなりいいところまで来てると思うんですけども、やはりその厚生労働省といいますかね、そういうところの認可を取って、一歩一歩認可を取るまでに、まあ、遥かな道のりを歩いていかないといけないということで、今ちょっと頑張ってるところです。
本当に地道な研究を、はい、先生方されてるんですけれども、はい、渡辺先生もその電子レンジを買ったとかね、はい、お話聞いたんですが、なんと前原先生はブラジャーを購入した
という話。はいはいはいはい。
なんでブラジャーやねんという話なんです、はい、これ大切なんですよね。
大切です。乳がんの研究で、まあ、胸の大きさってどうなんやと、
はあ、なるほど。
胸の周りに例えばコイルを巻いてやって、はい、でチブさんのところに例えばイメージとしてですよ、乳がんのところに、まあ、磁性体の針を入れてやって、うん、磁場をかけてやれば乳がんが焼けるんじゃないかということを考えているわけです、うん、まずその基礎研究をするのに、
はい、
胸の大きさ、いやいやいや、どんだけあったら、どんだけのコイルあったらええんやっていうのが分からなくて、
はい、
ブラジャー買ってきまして、でこれがまた難儀でして、ブラジャーを公費で買ったんですね。
すいません、領収書お願いしますみたいなことですか。
まあまあ、そうそういう感じですね。愛媛大学なんですけどみたいな。
はい、
ほんでそれをですね、まあ、買って、まあ、ジムへ届け出たら、はい、ジムが普通に処理したら、ブラジャーを公費で買ったみたいな。そういうことになりまして、
いや地道よ。
、はい、
これは
でも言っとくけど恥ずかしかったです。初めてですからね。
そうですよ、ね、でもそうやって本当に、はい、自分の研究が実際生かさないと役に立ちませんものね、
はいはい、そうです。
その適当にこのくらいでじゃなくて、
はいはい、
実際のその大きさなり、うん、どういうふうにコイルを使えばとか、
はいはい、そうですね、
当てその照射すればとか、
そうです、はい、
こうかなり研究役立ちましたか。
役立ったと思います、はい、実際にある程度の大きさできましたし、
はい、
で、まあ、磁性体が温まるなというところまで来てますんで、うん、まあそれでもまだ動物実験もしないといけないし、うん、まだ先はいろいろあるんですけども、うん、まあ、装置的にはかなりできたかなと思ってます。
こうした地道な、
はい、
はいはい、研究をですね、
はい、
医学部、理学部、工学部、
あと農学部も、
農学部も、はい、もう本当横の連携ですよね、
はいはい、
愛媛大学の中にベンチャー企業を起こして、
はいはい、
これがアドメテック、
はい、そうです。
なんと前原先生取締役で、
はい、一応そうですね。
それも研究室の中に執務室といいますか、
はい、オフィスがあります。
オフィスが、
はい、そうです。うちの部屋の3分の1がオフィスになってます。
ここでその交流磁場誘導焼灼療法、はい、研究して、はい、そしていつか実用化。
実用化、そうですね、はい、やっぱり一歩一歩、まあ、あの動物実験も含めて、はい、一歩一歩進めていって、あの実際の、まあ、人体への応用というのを、うん、まあ、見据えて日々頑張ってます。
本当にこうお話だけ聞いてると医学部の先生なのかなと思ってしまうところもありますけれども、は
い、
これ大学だからこそっていう部分もあるんじゃないですか。
そうですね、うん、やっぱり企業だったらこうはいかないですよね、うん、で愛媛大学だからこそっていうのもなんかありますよね。あの学部間が非常にあの横につながりやすい、あの液中プラズマでもそうですけど、はい、あの非常に他学部の人と連携してやっていける、まあがんの方にしても学部間の連携が、これ多分よその大学、私の出身である京都大学なんかやったらそう簡単にやっぱりちょっとできないような、まあ、よその悪口言ったらいかんのですけど、うん、できないような気はしますね。やっぱりボスがいてその人が強いですからね、
やっぱり自分のわからないところはもちろんこう助言もしてもらうだろうし、その磁場とかのことに関しては先生が専門でいらっしゃるから、
あ、まあ、そうですね、はい、
これからの先生ご自身の夢といいますか、はい、目標というのはどういったことに置いていらっしゃるんですか。
そうですね、一つはやっぱりその実際がん治療の方を、まあ、あの人体に使えるように、あの実際にやっぱり一人でもその良くなったよという人を、
う
ん、
ね、
まあ、あの出したいですよね、
はい、
でそれと、まあ、別にやっぱりあのプラズマの方、うん、水中プラズマではあのできればあの実用化とか、はい、何らか の, その役に立つっていうところもあっていいのかなという気はしてますね。
実際その水中プラズマでは、はい、その濁った水、はい、汚れた水、はい、それをプラズマ、水中プラズマを使うことによって、はい、浄化していく。
そうですね、あのうちの特徴は、まあ、最近分かったんですけど、はい、まあ、プラズマ当てるとその濁った水、今青い水を使っているんですけど、はい、あの青い水が、まあ、どんどんきれいになっていくと、うん、であのやってる最中だけじゃなしに水に、まあ、プラズマ当てた水を置いておくと、まあ、1ヶ月ほど置いておくと、まあ、どんどんきれいになっていくと、だから、まあ、ある意味水が活性化されているというような状態が、うん、まあ、分かってますんで、まあ、そういうな意味であの何かね、あの環境に使えればいいなと思ってます。
もう本当に環境にもたくさん注目集まってますし、はいはい、先生の研究で汚れた水が浄化されていく研究にもつながっていると、
はい、そうですね、
先生のそういったの地道な買い物、大切だと思います。これからもあのいろんな方面で、はい、あの私たちの、あ、先生がいてくれてよかったと思えるような研究を続けていってください、はいはい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の平岡浩一准教授にご出演いただきます。お楽しみに。